恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先日家内が、あなたに手紙よと言って一枚のハガキを持ってきてくれました。なんとそれは自分が自分に出したハガキでした。昨年の今頃、アワナクラブで1年後の自分に手紙を出そうというプログラムがありまして、それに私も参加したわけです。すっかり忘れていました。1年前の私からの手紙、恥ずかしながらご披露します。1年後のミキオ兄へ、お元気ですか？受取人不在で教会をクビになって蒸発なおということはないでしょうね。それともぽっくりと倒れて天国へ直行ということになっているかもしれませんね。その場合には希望通り説教中にぽっくりだったらいいですね。この手紙を受け取る予定が2000年3月5日ですから、イスラエル旅行から帰った直後ですね。イスラエルでぽっくりというのも理想的ですね。でも本人がこれを読んでいるのなら、1年間生き延びたことなのですね。ご同系の至りです。心臓のお機嫌は？頭の長い友達はご健在ですか？奥様は相変わらずですか？教会は200名礼拝に達していますか？あなたのために祈りを込めて、こういうですね、手紙が自分から舞い込んできました。私たちは1年前どころではない2000年の時を超えて語りかけてくる聖書から今日も学びます。そしてそこに生き生きと息づいておられるイエス様のお姿を見るのです。イエス様は先週皆さんと一緒に学んだ箇所の一番最後のところで、私と父とは一つですと語られました。私と父とは一つです。もしこれが私たちの国日本での出来事、日本でのことだったら少しも問題になりません。八百万の神々がひしめくこの日本では、誰かが私は神ですと言っても、あ、そうということで済むわけです。また一つ神様が増えるぐらいのことです。ところがイスラエルにおいてはまるで話が違います。神は唯一であり、このことは決して揺るがすことのできない断固たる真理です。この世界を作り、それを支配しておられる神様はただ一人。ところが、ここに一人のみすぼらしいナザレの男、大工のせがれ、本人も大工をしていた一人の人間が、神を父と呼んで、私と父とは一つです。この一つというところ、中のついている聖書をお持ちの方は欄外を見ると、あるいは同一の本質、すなわち私と父なる神とは同一の本質を持った神ご自身だと主張するわけですから、これは聞き逃すことのできない暴言、許すことのできない神への冒涜、ユダヤ人にとっては最も許すことのできない発言なわけです。そこで31節、ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。またとありますから、以前にもそういうことがあったわけです。特に8章の59節を見ますと、実はここでも、すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。この場合には、ユダヤ人にとっては大切な大切な神様のお名前、モーセがあなたのお名前は何というお名前ですかと言ったときに、神が私はあるもの、ありてあるものだと自己紹介されたその名前を持って、イエス・キリストが私はあるものです、私はありてあるものです、私がありてあるものであることを信じなければあなた方は罪の中に死ぬのですと語ったものですから、これは大変です。ユダヤ人たちはすぐに、今このイエスは 神を冒涜したと判断して石を取り上げたわけです。ところが、今日の実章に帰りまして、そんな石を取り上げたユダヤ人たちに向かってイエス様は語りかけます。32節から。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか？ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。どの良い技のために、いえ、あなたが良い技をしていることは認めるユダヤ人たちも。しかし、そのために石打ちにするんじゃではない。お前は人間でありながら自分を神とするからだ。それに対してイエス様が34節から反論するのですが、この反論がすごい反論です。34節。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った。あなた方は神であると書いてはありませんか？もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからと言って、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか？驚くべき引用をイエス様はここでなさるのです。イエス様がここであなた方の律法にというこの旧約聖書を指す言葉は、詩編の82編の引用です。詩法のアウトラインにその一節を書いておきましたが、この一節にこうあります。神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。そして6節に、私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。なんとイエス様は、聖書の中から、非常に不思議な御言葉を、ひょいっと引用してくるのです。イエス様の聖書の引用の仕方、聖書の利用の仕方は、すごいなぁと思うのです。今の時代、コンピューターというですね、もう想像を絶する便利な機械ができて、私なんかはですね、もうこのコンピューターのおかげでどれだけ得をしているか。コンピューターの中に、この聖書が入っているわけです。その聖書もただ、新改訳聖書だけではない、口語訳聖書とか、共同訳聖書とか、英語の訳の聖書とか、聖書が全巻全部、ポンと入っていて、例えば新改訳聖書、この、熱い聖書の中から、愛っていう言葉について調べたいと思ったら、愛と打って検索をすると、聖書の中に一体愛っていう単語が何回出てくるか瞬間的に出てきますし、それを全部呼び出せって命令すると、その御言葉が全部出てくるわけです。すごい世界、すごい時代なんだなぁと思います。ちょっと御言葉を忘れたな。こういう言葉があったんだけど、うろ覚えっていう時にはもうコンピューターがすぐにですね、曖昧だった聖書の箇所をですね、パッと教えてくれますしですね。なんていう世界でしょうか。ところがですね、イエス様は、コンピューター持っていらっしゃらないイエス様がですね、旧約聖書全体の中から非常に不思議な御言葉をひょいと引用するんです。それは詩編の82編で、神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。一体何を言っているところかと言いますと、実はこの詩編82編は、イスラエルの民を裁く裁判官や、民の上に立つ司たち、支配者たちのことを指しているところです。そして、イエス様の説明によれば、神様の言葉を託され、神様から使命を与えられたこのような裁判官や支配者たちのことを、なんとこの詩編82編では、神々と呼んでいる。人間なんですが、ここでは神々と 呼んでいるというですね、不思議な箇所です。実は、イエス様の心の中にはもう一箇所あったんではないかと思うんですが、もう一箇所ですね、出エジプト記の21章の6節にも、不思議な言葉が出てくるのです。それもアウトラインに書いておきましたが、その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。旧約時代、奴隷っていうのがですね、こういて、奴隷はですね、何年間か主人に仕えると、もうあとは自由になるっていうですね、決まりがありました。ところがですね、この奴隷が、このご主人に一生涯仕えていきたい。このご主人は本当に哀れみ深い素晴らしい主人だから、私は自由にならなくって一生涯この方の奴隷になりたいとですね、申し出ますと、その主人は彼を神のもとに連れて行って、その戸口の柱のところに連れて行って、霧を持ってきて、あの先の尖った針を持ってきて、その奴隷のですね、耳たぶを押さえて、そこに針を当てて、その柱に突き刺すっていうんです。今の若い女性、若くなくても、ここに穴を開けて、ピアスのための穴を開けてらっしゃる方々が多くいますけど、これは私はあなたの奴隷よ、一生涯なんていうですね、そういう印なんでしょうか、聖書の言葉によれば。さあ、そこに出てくる不思議な言葉。彼を神のもとに連れて行き。欄外を見ると、ちゃんとそこに説明がありまして、この神っていうのは裁き人と説明されています。ところが、文章を見ると、まさに神様を表す言葉、エロヒームっていうですね、創世記の一章一節、はじめに神が天と地を創造したという、あの神様と全く同じ言葉がここで使われているのです。なんと、裁き人のところに連れて行くんですけど、その裁き人のことをここで神と呼んでいるんです。こんな箇所は聖書の中にそう滅多にあるものではないんですが、なんとイエス様は、お前は人間でありながら自分を神としていると言ったときに、即座に、この詩篇82編や、この出エジプト記の言葉を引用して、人間であっても、神と呼ばれている箇所が聖書にあるではないか、そして、聖書は廃棄されるものではないから、聖書の中には間違いがありえないから、人間のことを神と呼んでいるのはこれは間違いではない。これは神の聖霊によって書かれた真理なのだ。人間でありながら、神の言葉を託され、神の使命を与えられたものを神と呼んでいる霊が旧約聖書にもあるではないか。人間が自分を神と呼んではならないというならば、この旧約聖書は間違ったことになる。なんとイエス様はそういう話で彼らに逆襲するのです。そしてイエス様はさらにそれ以上のことを語られるのです。36節。私は神であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか？人間であっても特別な職務を与えられた人のことをたまたまですけど神と呼んでいる箇所があるんです。だとすれば、私はそれ以上のものですよ。あなた方は人間なのにお前は神としていると言うけども、私はもともと神でありながら人間としてやってきたものなのです。これはまるで逆です。なユダヤ人はイエスは人間でありながら自分を神とすると言いました。しかしイエス様はここで主張しているのは、私は神でありながら父なる神に使わされてこの世界にやってきたものです。神でありながら人として来られたものだというのです。人間が自分を神とするなら、それは多くの場合冒涜になるかもしれない。しかし不思議なこういうケースもある。しかし私は 人間が神になったのではない。神が人間としてこの世界に来たのだ。そのことが本当にですね、分かったなら、冒涜どころではない。その人の前にひれ伏して信じ受け入れるべきではないのか。信じられないなら、私の技を見なさい。私の見業を見なさい。確かに私が神から使わされた存在であることを信じざるを得ないであろうというのです。イスラエルに行きますと、もうそこここにユダヤ教の街道と、イスラム教の寺院と、キリスト教の教会が林立しています。もう同居しているかのようにですね、そういったものがびっしりあるわけです。考えてみますと、この三つの宗教、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教、この三つの宗教は根元が同じと言えなくもありません。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教、この三つともに、旧約聖書をその根本に共通して持っています。ユダヤ教は旧約聖書、私たちの持っているこの旧約聖書に、タルムードと言われるユダヤ教の様々な伝承をくっつけて、一つの宗教としますし、イスラム教はこの旧約聖書を土台として、そこにコーランをくっつけてイスラム教としますし、キリスト教は旧約聖書に新約聖書をくっつけてキリスト教とするわけです。そうすると、根元は同じ旧約聖書だとするならば、結局、この三つの宗教は、それぞれイスラム教の神、宗教の人たちは、アラーの神よと祈って、ユダヤ教の人たちは、我らの神よと祈って、私たちはイエス様と祈って、結局この三つの宗教は、同じ神様、あの旧約聖書に描かれている同じ神様を拝んでいることになるんじゃないでしょうか。いいえ、違うのです。旧約聖書時代、神様は多くの預言者を通して私たちに語りかけました。しかしそれで完全に人々は神様のことがわからなかった。そこで、ヘブル書の一章の一節二節。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子キリストによって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。終わりの時には御子によって、キリストイエス様によって私たちに語られました。ヨハネ伝の一章の十八節で皆さんと見たところ、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。そうです、旧約聖書だけでは私たちは神様がわからない、預言者たちが教えてくださっただけでは神様がはっきりとわからない、見ることができない。そこでなんと神は神の一人子、懐におられた一人子イエス・キリストをこの世界に送り、この一人子の神イエス様によって神様をはっきりと私たちに見せてくださった。ですから私たちはイエス様を見れば、イエス様のお言葉によって、イエス様のなさる御業によって、イエス様の持っていらっしゃるそのご性質、ご品性によって、あ、神様、父なる神様ってこういう方なんだということがわかる。イエス様は、私を見なさい。私を見るのは父を見るのです。私と父とは一つです。私によらなければ、誰も父の妹に来ることはできない。さあ、それではイエス様が、私たちにはっきりと見せてくださっている神様とはどういうお方なのか。一言で言って、それは、父、お父さんということです。クリスチャンを長くやっていますと、神様のことを天のお父様とか、父なる神様とか、イエス・キリストの父なる神様とか、そう言って神様のことをお父さん、お父様と呼ぶのは慣れっこになってしまいます。しかし、よく考えていますと、これは大変なことです。旧約聖書時代に、この神様を父と呼ぶことは滅多にありませんでした。 人々は一般に神様のことを父よとか天の父よということはありませんでした。ただ神様ご自身は、私はイスラエルの父となろうと言って、イスラエル民族の私は父のようなものだと自己紹介したり、また特別な人に向かって私はあなたの父となるというような表現はあるんですが、一般的ではありません。ユダヤ人たちにとって神は父ではないのです。お父さんと呼べるような、そんな親しみのある存在ではないのです。ところが、そんなユダヤ人の世界に突然イエス様という人物が現れて、とんでもないことを喋り始めたわけです。ヨハネ伝の5章17、18、イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけではなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。ユダヤ人たちがイエス様を、皆さん考えてみれば、神様をお父さんと呼べるのは一人しかいません。私のことをお父さんと呼ぶことのできる人は三人います。私の子供たちは私のことをお父さんと呼べるわけです。ただ親しみを込めて呼んでくれないのが寂しいんですが、ですね、もちろん家内もですね、私のことをお父さんと言いますので、でもこれは違いますよね。お父さんと呼べるのは私の子供だけです。隣の子供がやってきて、私に突然お父さんと言ったら、これは家庭問題が起こってきてしまいます。父なる神様、神様のことを真にお父さんと呼べるのは一人しかいません。それは誰ですか？一人子なる神イエス様です。神の一人子イエス・キリストは神の一人子だと言われていますから、一人子ですから神様のことを父よと呼べるのは、この子なる神イエス様だけです。そうです、父と子、本当に親しい間柄を持って交わっているのを聖書の中に見るのです。イエス様がバプテスマを受けるとき、天から声があって、これは私の愛する子、これに聞けと声がありました。またイエス様も祈るときに、アバ父よと祈りました。アバというのは、イエス様が当時普通の日常生活で使っていたアラム語、このアラム語をイエス様は使っておられたんですが、そのアラム語でいう、家庭の中で子供が、ちっちゃな子供が、下の回らないような子供がお父さんのことをお父ちゃんと呼ぶ、そういう言い方です。アバ、まあ、小さな赤ちゃんがですね、もうなんだか口から音を出し始めると、アバアバアバアバアバアバアバって言いますので、お父さんは、おこのアバをお父さんとしようって決めたんでしょうね。アバっていうのはお父ちゃん。なんとイエス様は、このアバ、お父ちゃんっていう呼びかけを持って父なる神様を呼んでいたのです。これはなんというですね、親しい呼びかけでしょうか。神様をお父ちゃんと呼べる。特に心打たれるのはゲッセマネの園です。十字架にかけられる数時間前に、あのゲッセマネの園でイエス様は汗を血のように滴らせながら、アバ父よ、お父ちゃん怖いよって祈ってるんです。お父ちゃん怖いよ、十字架にかかってお父ちゃんに捨てられるのは嫌だよ、できたらお父ちゃん、この十字架を私から遠ざけてよ、でもお父ちゃん、私の思い通りではなくって、あなたの思い通りに、あのゲッセマネでイエス様がアバ父よ、お父ちゃんと呼んでいるところは、本当にですね、心に迫るものがあります。さあ、イエス様だけが神様のことをお父ちゃんと呼べる、ただ一人のお方。しかし、なんと、そんな神様を私たちもお父さんと呼べるものに、イエス様はしてくださった。父なる神様として私たちに紹介してくださったわけです。皆さんは、この神様のことを父なる神様と聞くと、父なる神様と聞くと、どんなイメージを心の中で描かれるでしょうか。 ある進学校で、先生が進学生、生徒たちに、父なる神様について授業をしました。父なる神様がどんなに愛に富んだお方であるかをとくとくと授業で説いたんです。ところがですね、生徒たちと話し合ってみると、どうにも授業で教えているにもかかわらず、生徒たちの心の中で父なる神様っていうイメージが歪んでいるのに、どうも不思議な思いがしたのです。なぜか父なる神様っていう教えをそのまま受け入れ、信じることができない、理解できないでいる生徒に、先生は不思議に思って、試しに生徒たちに紙を配って、で皆さんが思い描いている父なる神様のイメージを絵に描いてみてくださいと書いてもらいました。そうしましたら、ある生徒は裁判官の絵を描いて、冷たい厳しい目をして断固として被告人を睨みつけている裁判官の絵を描いて、これが父なる神様。次の方は王座に座っているですね、もう暴君の王様、家来に向かって怒り狂って棍棒をですね振り回している恐ろしい王様の絵を描きました。ある生徒は王座に座りながらおどおどおどおどして、もう弱ってどうしようとうなだれ困っている弱々しい王様の姿を描きました。ある人はなんと王座だけ描いて、椅子だけ描いて、留守中の椅子を描きました。わずか数人だけが哀れに深く愛に富んで、近づいている子供たちに手を挙げて祝福しようという愛に富んだ父なる神様のイメージを絵にしたそうです。あんなに授業で父なる神様のご性質について教えたのに、その結果に驚いた先生は生徒一人一人と面接をしました。そして分かったことは、彼らの絵は彼ら自身がまだ感じやすい幼かった時代に、自分の肉の父親と持った関係、肉の父親に対して持っていたイメージが父なる神様のイメージにダブっていることに気づいたのです。彼らの目に父親がどう映っていたのか、それが神様の理解を左右し、妨げ、偏見を与えていたのです。皆さんはどうでしょうか。あなた自身の肉の父親との関係は一体どんな関係でしょう。あなたはお父さんと聞くと、あなたのお父さんと聞くと、どんなイメージが心に浮かぶでしょうか。そしてあなたが持っている、あなたが経験した、あなたの心に刻み込まれている肉の父親との関係が、実は父なる神様との関係に大いに影響を与えるというのです。ある方はお祈りの時に決して天のお父様と呼びかけをしません。父なる神様と呼ぶことはできないと言います。そう呼ぶと神様がなんだか怖い、なんだか嫌な存在に見えて、そう呼ぶことができない。ただいつも神様としか祈れない。自分の肉の父親のイメージが邪魔をしているわけです。しかしイエス様が私たちにはっきりと表してくださった神様のイメージ、父親のイメージ、父なる神様のイメージは、決して冷酷な裁判官でも、怒り狂っている横暴な王様でも、いつも忙しくって留守ばっかりの多忙を極めた王様でも、また弱くて混乱してどうしていいかわからないでいる、そんな弱々しいお父さんでもない、イエス・キリストは私たちに父なる神様のその正しいイメージを見せてくださっているお方です。私たちはややもすれば、イエス様は心優しい、イエス様は愛に富んだお方、イエス様はとても親切な哀れみ深いお方と知っていても、案外父なる神様はというと気難しくって厳格で気真面目でむっつりした方のようなイメージをどっかに持っているものです。イエス様は私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださった本当に愛に富んだお方、それに引き換え父なる神様は嫌味な存在、あのイエス様を十字架の上で無残にも呪って罰して捨てた厳格な怖い神様、 そんな風に私たちの心の中で父なる神様のイメージが歪められていないでしょうか。しかしとんでもないのです。イエス様を十字架につけられる際に最も心を痛められたのは父なる神様ご自身です。その一人子を捨て、その一人子を呪う、それ以外に私たちを救う方法がないゆえに、最も痛みながらあの十字架にイエス・キリストをつけさせた父なる神様は最も心痛められたお方なのです。イエス様が私たちに見せてくださっている父なる神様のイメージ、それはまさにアバ父をお父ちゃんと呼んで親しく近づくことのできるお方、優しさに富んだ憐れみに満ちた優しい神様なのです。この宇宙を創造し、この世界にあるものすべてをその手に握りしめて支配している偉大な方なのですが、しかし実に同時に細やかな細やかな神様のことのに咲いている一輪の花にさえも神様の目は止められ、空を飛んでいる一羽のスズメにさえも父なる神様の愛の目は向けられている。イエス様によれば、髪の毛の数さえ心配してくださっている。まあ本当にですね、髪の毛の数がこう神様によって数えられているなんて聞くとですね、ああそうか、神様の許しでこれは落ちているんだ、神様の許しがあるんだから、もうくよくよしないでいいよなんてですね思いながらも気にしてるんですが、しかし神様は小さな一人の子供にさえも本当に驚くばかりの愛を注いでおられるお方、イエス様によって私たちは神様がそのようなお方だと知らされ、またそれどころかイエス様と同じように私たちもこの神様のことをお父ちゃん、アバと言って近づくことができるものにしてくださる。これは驚くべきことです。ヨハネの福音書1章の12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この御言葉は驚くべき言葉です。なんという特権でしょうか。イエス様をただ単純に私の救い主、私の主と信じて心に受け入れ、この口を持ってイエス様を私は信じますというその瞬間に、神は私を神の子供にしてくださる、神様をお父ちゃんと呼ぶことのできる特権を与えてくださった。これが特権でなくって何でしょうか。ただイエス様を信じるだけで、この宇宙を作られた方をお父さんと呼べるものに、神の子供にしていただける。そしてお父さんと呼べる道はこれしかないのです。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様を通さなければ誰一人父の元に行けない、すなわち父を父と呼べない、お父さんと呼ぶことはできない、神の子供になれない。今日神様が父であるということの驚くべき意味と、そしてそう呼ぶことのできるものにされる特権を心にかみしめながら、私たちも新たな思いを持って神様をお父さんと呼びたいのです。たとえ私たちが肉の父親によって父という言葉が歪められ、また傷つけられ、正しく父なる神様を見ることができない状態になっているとしても、イエス様によってその歪みが正され、親しく実際にこの父なる神様と近づき交わっていく中で、その心が本当にですね、癒されていく。父なる神様の愛と恵みに心を溶かされて、この父なる神様を喜び楽しむものとされていきたいのです。私自身が父っていう言葉から来る印象はとても嫌なものでした。父との関係が本当に断たれて、父との関係において私は本当にですね、傷をいっぱい持っていました。でも 父なる神様を知り、この父なる神様の愛に心を溶かされていく中で、本当に父という言葉のイメージが変えられ、肉の父親との関係もまた変えられていったことを本当に懐かしく思い出します。父なる神様をビクビクビクビク怯えながら見上げるのは奴隷の姿です。しかし、子供は自由です。何の制限もなく、お父ちゃんと言って約束もなしに近づくことができるし、心安らかにされ、喜びと楽しみを持って大胆に近づくことができる。そしてどんな時にも、私に注がれている神様の視線は、厳しい、怖い、刺すような、裁くような視線ではなくて、本当に優しい、温かい、今日の日のような、太陽の光のような日差しなのだ、そのような心、眼差しなのだということを心に覚えて、今週も、そんな父なる神様の愛の中を歩くことをしたいのです。ヨハネ第1の手紙の3章1節2節をもって終わります。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。